それでは榎本牧師によりまして新天地と題しまして説教していただきます。
おはようございます。本日はご案内しましたように、永眠者記念礼拝を皆さん方と一緒に守っております。一年に一度この日に、私たちの教会に関わりのある方が天に召されて行かれた先達たちのことを覚えて神様の前に共に礼拝をするのでございます。私たちはこの世界に、現実の世界に生きながら天における神のご支配、神様のご支配を仰ぎつつ生きている。この現実に生きながら神様の世界のことを仰ぎつつ生きている。これが人間の姿であります。人間をギリシャ語ではアンスローポスというそうです。アンスローポス、これは上を向くものという意味です。で、地上にあって上を向いている、地上に生きているんだけども神様のことを思いながら生きている。で、それが人間の姿なんだ。で、人間が地上のことを考えるのは当たり前です。地上のことをいろいろ考える。でもそれだけではちゃんとした人間じゃないんですよ。神様のことをこの地上にあって考えなきゃいけない。そうした生き方が私たちの最もふさわしい生きる姿勢なんだ。天と地のこの二つの異なる次元、地上のことは見えます、感じられます、勉強できたら分かります。でも天のことっていうのは勉強して分かるものではない。で、それを違う次元、それを仰ぎ見ながらこの地上の次元を生きていくのが私たちであります。万物新た、すべてのものが新しくなったという言葉があります。世界が全く新しくなることです。万物新た、それはどういう世界でしょうか。万物が新たになる、それは自分を取り巻く環境、世界、そういうものが全く違って変わっていく。今まで意地悪だった人が本当に良くなる、あるいは苦しかったことがなくなる。別世界の花園というものを思い描くのですが、この聖書でいう万物新たという時にはそれは周りが新しくなるんではなくて自分が新しくなるんだ。自分が新しくされることによって周りが全く違ってくるんだ。それを万物新たという。今日読んでいただきましたヨハネの黙示録は終末、この世の中の終わりの出来事として新天新地を予言しています。20章では神の力によって退けられた悪魔、ゴグ、マゴクがいますが、今日のところはですね、そういう悪魔の世界が、悪の世界が終わって新しくなった世界、神様のところに間において新しく関係が生じる、そういう世界のことが記されています。私はまた新しい天と新しい地とを見た。最初の天と最初の地とは去って行き、 もはや海もなくなった。この海もなくなったというのは、海というのは昔はこの大変奇怪なところ、悪魔の住んでいるところというふうに考えられていたから、海がなくなったということはもうわからないことがなくなったという意味です。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見たとあります。呪われた世界がもう終わった。そしてその海が去って、新しい天、新しい地が開かれたというのです。さて、その世界というのはどういう世界なのでしょうか。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださる。私はアルファであり、オメガであると言われる方が、そのように言われる。このアルファであり、オメガであるというのは、ABC の基準ですね。で、アルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。言い換えると、私たちは途中の存在である。神様こそが終わりの方なんだ。その方が新しい地と新しい地を約束される。ヨハネ、パウロという人はこのことを、今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。まあ昔の鏡はぼやっとしてたらしい。だから顔がはっきり見えなかった。鏡に見るっていうことははっきり見えない。でもその時にははっきりと見えるようになる。私たちはそのような時を仰ぎ見ながら、今のこの現実を生きる。やがて起きる事実を仰ぎ見ることによって、今この混沌とした世界の中で新しい地、新しい天を生きることになる。信仰というのは、私の世界が砕かれる。まあ信仰するっていうのはどこでもそうですけども、幸せになるために信仰する、これ何も悪いことではその通りなんです。ただその幸せって何でしょうか。自分のこの命が長らえるということでしょうか。そうではなくて、信仰というのはこの私の世界が終わる、砕かれる、この世を去っていく、そして神様が私の中に入ってくださるという、そういう世界です。ここから全てが新しくなるというのです。私たちの世界ではどんなに信仰していても、どんな宗教についてもですね、それはどんな時代になっても悩みは尽きないでしょう。この信仰したら悩みがなくなりますよ、あのことをしたら、こんだけ捧げたら楽になりますよって言われても、それは緩和剤のような一時的なものでしかないかもしれません。呪われたような苦しみに次々出会うことがあります。その苦しみから解放されたとしたら、どんなに幸せなことでしょう。闇が霧のように晴れるようになくなり、根本的に解決されたらどんなに幸せかと思う。今まで悩んでいたことが何だったのだろうかと思われるような世界、そういう時が来るんだろうか。そしてその時が来るよという、そこは神が人と共に住み、 人は神の民となり、神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死もなく、もはや悲しみも嘆きも、老苦もないというところです。そしてここで、私はそのものの神となり、そのものは私の格好となると言われています。どういうことでしょうか。神が神となるってどういうことでしょうか。神というのは神でしょう。これはマイクであるし、これは聖書であるし、ね、これは手であるし。で、神が神となるってどういうことですか。で、私たちはそれぞれ、それぞれなんです。私は絵の元ですけど、絵の元なんです。で、絵の元でありながら、この人生の中で、私はもう73歳ですけども、なお絵の元になろうとしてるんです。皆さん方もそれぞれの人生を歩みながら、それぞれの人になろうとしています。で、これって大事なことなんですね。人となるっていうこともそうです。神様が神となるとおっしゃるんです。で、皆さん方は誰かの子であり、誰かの父やり、母であり、友人であり、であるんです。しかし、同時になるんじゃないですか。教師になるんじゃないですか。親になるんじゃないですか。牧師になるんじゃないですか。子になるんじゃないですか。それはどこにおいてなるんですか。結婚したら夫婦である。その通りです。しかし、それで夫婦になったわけじゃない。夫婦になっていくんです。何を通してですか。苦しみや悲しみや喜びを共有して、そこで一緒に住み、そして一緒にいろんなことを分かち合って夫婦になるんじゃないですか。子供になるんじゃないですか。母親になるんじゃないですか。教師になるんじゃないですか。そういうふうに私たちは自分自身にもなっていくんです。ルソーという人はそれをこの人間は二度誕生すると言いました。二度誕生する。それは一度は存在するために榎本として男として日本人としてこれはもう決まってるもんです。こういう容姿として生まれて。でも二度目の誕生っていうのは何かというとなるんです。人間になるんです。それは生きるために。生きるっていうのはそれはそこにある悲しみや喜びやあるいは苦しみや楽しみというものをそういうことを経験しながら私たちは自分自身になり母になり教師になるんです。そして神様は私たちの神になるとおっしゃるんです。神である。だから人間はその人になるんです。私は昔ですね、学生時代、ここの教会の、新学生をしていました。そして、ここの金子さんとかですね、坂田さんとかね、もう今おじいさんだけども、若い青年だったんですね。で、私も若い青年です。で、その時にちょうど、国立病院って今、国立療養室って、ありますね、深くさんね、あそこ、結核病棟だったんですね。そこにそのこういう修法というのを400枚ぐらい日曜日ごとに届けてたんです。そしてそこにですね、長谷川隆吉さんという人がおられた。その人はね、夏暑い日だから裸なんです。で、入れ墨かけてるんです。ほんで私がこう言ってると、にちゃにちゃって言うから、もっとなんか文句言われるかもで、はいって言ったら、そのキリストかって言うから、はいって。キリストの話せよ。で、私は、イエス様のことを少し話したんです。 そしたらね、その人はもうヤクザの親分なんです。ヤクザの親分なんだけども泣き始めたんです。この世にいっぱい宗教あるけれども、俺のためにこんな俺の悪いことした俺のために死んでくれた人がおるのか、死んでくれた神様なんてそのイエス様しかいない、泣き始めたんです。そして洗礼を受けになったんです。で、今日のこの記念礼拝のこの世耕教会の永眠者記念の一番最初、世耕教会の初代というか一番筆頭に挙げられている長谷川流長吉さんという方がその方なんです。で、この人が洗礼を受けたんです。そして、俺でも洗礼みたいか、洗礼を受けられたんです。これが世耕教会の一番最初にお亡くなりになった方なんです。で、神様は神様になられるということはどういうことかというと、それは私の存在と無関係になられるんじゃないんです。長谷川さんはそんなキリスト教のことなんかあんまり知らなかったかもしれません。でも若い者があなたの罪が許される、そのためにイエス様が十字架上を作りになったんですよって言った、その短い言葉を真に受けて、そして、はあ、俺もいろんな悪いことしたけども今悔い改める、今度からここ退院したら教会に行く、わし尺八好きやから教会で尺八賛美歌を尺八吹かしてくれって言ったんです。間もなく亡くなりになったんですけど、神様は神様になられるんです。その前科やその業績を超えて神様になってくださる方なんです。それが新しい天と新しい地なんです。なんということでしょう。神様はですね、固定された教義やどっかの本に書いてある決まりきった形の変わらない神様じゃないんだ。変化する方なんだ。私と一緒にいてくださる方なんだ。私を子供と言ってくださる方なんだ。ここで神は私と共に住み、私の神となってくださるということです。すなわち、このこと、あのことを通して共に苦しみ、そして喜んでくださる神様なんだ。どんな時代になってもこの世界からは涙はなくならないでしょう。親しい人と別れ、大事にしていたものを失い、思わぬ災難に遭い、大きな失敗をし、信頼していた人から裏切られるなど、人の悲しみはなくなるものではありません。それがなくなるのではなく、神様によって解決されるということです。私は昨日関西セミナーハウスでの科学者がですね、原発の問題で京都大学の名誉教授の、なんていう方でしたかね、さだ、高橋先生の総司さんの同級生 の方ですが、この方は正池明さんという方ですね。この方の声聞いたんです。いわゆる日本代表するような原子物理学者です。素晴らしい話でした。私はもう本当に驚いたんです。ところがですね、この人はクリスチャンなんですけれども、科学者は科学をすることによって別に罪を犯してるわけじゃない。でもその科学者が神を恐れなくなるととんでもないことをするんだ。だから高橋総司さんもおっしゃってました、信仰抜きにした科学は 間違ってる。この地上のことを私たちは知らなきゃいけません。一生懸命勉強します、工夫もします、努力もします。しかしですよ、それが全てだと思い始めると人間は人間じゃなくなるんだ。恐ろしい存在になってしまうんだよ。人間の幸せのために科学は発達します。それはいいことです。随分便利になりました。しかしそれが本当に幸せか。今テレビやマスコミを賑わしているのは何でしょうか。何を聞くか、日本経済景気が良くなるかどうかっていう話ばっかりでしょう。そこでは福島の人たちが本当に今も苦しんでいる、住めない、いい、何もないって言いながら住んでるけども、どっか不安だ。そして遠く離れたところに疎開せざるを得ない子供たち、そういうことはもう一切ありません、全くありません。今もう幸せです、何も不安ありません、オリンピックどうぞ、日本の放射能はもう完全に遮断されましたって言いました。本当でしょうか。とんでもない、そうじゃないですか。それは何でかって、金金金、今さえ良ければいいじゃないですか。今さえ私たちが良ければ幸せなんだ。それを保証するのが科学者であり政治家であり宗教家なんだと思い違いをする。私たちは違う。この地上にありながら神様をご支配を本当に自分の生活の中に覚えていくときに全く新しくなるんだよ。パウロはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと言われました。それは辛いのに嬉しい嬉しいって言って無理せえって言ってんじゃないんです。あるいはいいことばっかり起こってくるっていうんでもないんです。そうではなくて、そういう状況の中にあってもですね、キリストが十字架にかかって私の罪をあがなってくださる、この痛みを共有してくださる神様がおられるということを知ることなんです。その時に私たちは今まで出会っていたことが違ってくるのです。苦しみがなくなるのではなくて、キリストによってそれが喜びに変えられる。悲しみを神様のところに持っていくときに、それが大きな喜びになり、そこに開かれる新しい地、新しい生活を私たちは、このやがてじゃなくて今、私たちはそれを見なければならない。問題行動を起こした子供が、私は学校にいたときによく指導しました。応接室に、校長室の応接室に、万物新たっていう額がかかってるんです。で、子供は、なんで俺が指導されんなんや。悪いことしたら一泊じゃない。俺だけなんですんだって怒ります。親も怒ります。でも、よく先生方が懇切丁寧にしかも厳しく指導してくれると、最後にその面接するときに親も子も涙流してありがとうございましたと言います。こっからドア出たら万物新たなんかなってない。悪いことしようという誘惑はいっぱいある。でも、あ、俺は隠れて分からんように承知じゃなくて、もう違う人間になったんだと思うときに変わってくるんだ。私たちが救われると言ったら、救われるとか救われないとか天国に行くとかいうの不動産的投機だと考えたらダメなんです。この地上の不動産に飽き足らず天国行っても俺は不動産を収める、だからと言って信仰するんじゃないんです。 そういう信仰は自分の作った勝手な神様なんです。それは神の世界ではない。私ことが天国から最も遠いもの、神様から裁かれなきゃならない、そういう存在でありながら、神様はそのことをご存じで私たちを受け入れてくださる、共に住んでくださる。そこから神のご支配が始まる。そしてその神を私たちは今この苦しみの中にありながら仰見るときに、それは新しい地、新しい天とされるんだ。天国で私たちの先達たちが神様の御手に安らいでおられることを信じながら、私たちは今この生かされたこの世界の中で神を仰ぎながら共に生きていくのでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日この礼拝を感謝いたします。神様が私たちに私の子となると言ってください、私があなた方の神となると言ってくださいますことを感謝いたします。破れの本に汚れたものですけれども、神様どうぞ、神様が共にいて私たちを祝福してくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。